ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人慈徳会理事長でいらっしゃいます松倉徳夫先生と一緒に今日も番組をお届けしていきます。松倉先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日はですね、ノーベル賞のお話から入りたいなというふうに思うんですが、本庄佑先生が昨年ノーベル生理学医学賞を受賞されましたよね。大変大きく報道されていました。
そうですね、この受賞の意味はですね、はい、基礎的な研究がですね、実際の臨床の現場で役立っているということですね。
どのような点が画期的なんですか？
がんの治療法にはですね、まあ、以前から言われてるんですけど、外科的な手術、はい、放射線治療、がん化学療法、そしてがん免疫療法があるんですね。それぞれの治療法も年々進歩していますが、がんの免疫療法にはですね、これまであまり有効な方法がなかったんですね。
がんの免疫療法というと丸山ワクチンなどがよく知られていますよね。
そうですね、丸山先生はですね、私の母校の日本医科大学の皮膚科の教授だったんですね。
あ、そうなんですか。
はい、で、結核の患者ではですね、がんが進行しにくいってことが以前から知られてたんですね。はい、それでなんかそこに理由があるんじゃないかっていうんですね。それを免疫療法剤の皮下注射薬としてね、製品化したのが丸山ワクチンなんですね。その主成分はですね、人型結核菌から抽出されたですね、まあ、もちろん感染力はないんですけど、多糖類と核酸などですね。
丸山ワクチンがどうしてがんに効くんですか？
実はですね、効くか効かないかまだはっきりしてないんですよ。これまでにですね、約40万人のがん患者に投与されています。
はい、
副作用はね、全くないんですよ。ただですね、末期がんと診断された人がね、長期間生きてる例などがあってですね、そういう人たちはすごいこう信者のようになってるんですけど、
はい、
厳密な検査法として二重盲検試験っていうのがあってですね、対象と比べて本当に長生きできるかどうかっていう比べる試験ではですね、有効性は残念ながら認められていないんですね。
ああ、そうなんですか。がん免疫療法で有効性がはっきり認められた薬は今までなかったんですね。
そうなんですね。今でもネットなんかで調べるとね、いくつかの民間療法などがね、はい、紹介されてますけどですね、いずれもですね、がんに効いた患者がいますよといった経験に基づくものですね、科学的にですね、ちゃんと比較して本当に有効だという証明された免疫治療法はなかったんですね。
今回の本庄先生のお仕事のどこがノーベル賞となったんですか？
それはですね、がんの免疫療法をがんの治療法の一つとして、ね、確立させたことだと思いますね。要するに今まで言ってた他の治療法とね、並ぶ治療法になったんですね。これまでの免疫療法はですね、体の免疫を高めてね、がんと戦わせようという発想だったんですよ。しかし本庄先生の薬はですね、がん細胞が人の免疫から逃れる仕組み、がんがですね、その免疫はですね、ばい菌を殺すだけじゃなくてね、異物ですね、異物も攻撃するんで、がんもある意味異物なんで、
はい、
本当は攻撃してもおかしくないんですけどね、うん、結構攻撃されてのうのうと生きてるんですね。また増えますね、がんはね、
はい、
でそういう仕組みをね、ブロックしようとする全く逆の発想なんですね。これをですね、分かりやすく車に例えて説明しますとね、がんっていう、まあ、硬い壁をね、壊すのにね、これまではアクセルを強く踏んでですね、壁を壊して突破しようと思ってたんですよ。でも壁が厚くてなかなか突破できないんですね。
はい、
ところがですね、実はブレーキがかかっててアクセルいくら踏んでもね、車があんまり進まないってことが分かったんですね。
そうですね。
ですからブレーキを今度解除したらですね、 今度はアクセルをそんなに強く踏まなくてもね、壁が突破できるってことが分かったんですね。
具体的にはどういうことですか？
これちょっと難しいってことはあるんですけどね、はい、人の免疫を使ったすにはね、T 細胞 B 細胞ってあるんですけど、特にがんには T 細胞が効くんですけど、そこにはですね PD-1 っていう遺伝子が発現してるんですね。本庄先生はこの1992年にですね、この PD-1 遺伝子っていうのをまあ発見してるんですけど、
はい、
これが T 細胞にもあるんですけど、この PD-1 遺伝子に結びつく物質、これをリガンドって言うんですけど、まあ、必ずそういう鍵と鍵穴みたいな話でね、これは鍵穴は見つけたんですよ、でもその鍵が見つからなかったんですね。本庄先生研究室の、ね、岩井先生っていうのがいるんですけど、
はい、
米国の、ね、ハーバード大学と、まあ、これ一緒にイノベーションもらいましたけど、共同研究でですね PD-1 遺伝子に結びつく物質 PDL-1 と PDL-2 っていうのを発見したんですね。これは要するに鍵を見つけているもんですよ、
はい、
さらにですねその鍵はどこにあったかっていうとですね、実はがん細胞でね結構その鍵がたくさんあることが分かったんですね。でそれを2002年に発表しました、つまり人の免疫細胞の PD-1、まあ、鍵穴ですね、
はい、
にがん細胞の PDL-1、 これはまあ鍵ですね、が結びつくことによってね、がん細胞は免疫システム、要するに T 細胞とは免疫ですから、それががんを攻撃するっていうのにねさせないようにブレーキかけてたんですよ。そういうことが分かったんですね。
すごいですね。でもそれをどのようにこう薬にしたんですか？
そうですね、免疫細胞の PD-1 だから今の鍵穴に結びつくね抗体をですね薬として最初からそこに差し込んじゃえばね、それ後からそのがん細胞がその鍵穴にですね差し込もうと思ってもすでにもうそこ塞がれてるんで、もう鍵が入らないんですよ、
はいはい、
要するに鍵穴のところに鍵がもう他の鍵が入っちゃってて、
はい、
後から入れようと思ってもその鍵穴に入らないんで、結局効かないんですね。それで結局そのがん細胞が免疫細胞にね攻撃されちゃうということなんですね。そういうことをですね、
はい、
免疫チェックポイント阻害剤っていう名前がついてるんですけど、まあ、一般名ニポルマブ、商品名はよくご存知かもしれませんけどオプジーボって言いますね。
確かそのオプジーボっていうのは非常に高い薬として話題になりましたよね。
そうですね、最初一人当たりの治療費が3000万とか言ってね保険財政をもう壊しちゃうんじゃないかっていうんで、
はい、
実はですねこれも根拠はあるんですね。これは開発からですね薬になるまで15年ぐらいかかってるんですよ。
ああそんなにかかってるんですか、は
い、しかもですねこういうのって本当になんていうのかな、もう何万と確かめてですね、実際薬になるのはそのうち一つぐらいしかなれないとかね、それからまあ、これからたくさん使われるかもしれませんけど、最初悪性のメロノマとかね、使うものが限られてましたからね、普通の計算式で言ったらこういうネタになっちゃったんですよ。ところがその計算式がですね、
はい、
今までの薬には通用したけどこういう特別な薬にはですね通用できなくなっちゃったんですね、そして保険として薬使うことができなくなってしまったので、まあ、厚生省、まあ、いろんなね新聞にも載ってましたけど、結局だんだん値段下げられてね、最近はまあ1000万ぐらい、それでも1000万ですよ、になったんですけど、適用もですね肺がんとか腎がんとかね、最近は胃がんにも使えるんじゃないかって治験されてますけど、そうすると患者さんもものすごく増えますので、今度はいくら安くしてもねやっぱりいいお金になるんですね、
はい、まあでもそれにしても大変高いお薬だなというふうに思いますけど、その高いお薬投与された患者さん全てに効くんですか？
いや全てに効けばね、高くても人の命ですから、
はい、
実はですね末期がん、まあ、末期がんって本当に言うと全員助からないんで、
はい、
まあ、一人でも助かる大したもんなんですけど、
うん、
約 30% に効くことが分かってます。逆に言うとですね投与された患者の 70% には効かなかったってことですから、非常にね高い薬で 70% に1000万を無駄にするってことはなかなかできないので、
はい、そうですね、
はい、
ということは、まあ、その薬が患者さんに効くか効かないかっていうのは投与する前に分かるといいですね。
そうですね、今そっちの方の研究が進んでんですよ、要するに効く患者だけに薬を投与して、最初から効かないって分かればね、その患者さんには別の方法を使ってこの薬を投与しないと、で、まあ、そういうことを本庄先生と一緒にねこの薬を作り上げた石井先生っていうのが今度日本医科大学の教授になったんですけど、
はい、
今そっちの研究を続けてるっていうことなんですね。
まあ、それにしても薬というのもいろいろな種類があるんですね。
そうですね、人と薬の関係は昔からありますね、
はい、
中にはですね始皇帝みたいなね、今思うと毒ですけどね、
はい、
水銀が不老長寿なんじゃないかっつって 結局早死にさせたんですかね、そういうこともありますけど、はい、まあとにかく最初はね薬草などをそのまま使ってたんですね。そのうちその薬草のうちのエキスを取り出してね薬として使用するようになってきました。今でもね漢方薬なんかはねあの薬草の成分出てます。これに近いと思いますね。その後ですね化学合成された薬が登場したんですね。アスピリンなどが代表的なんですけど、これは今でもですね鎮痛解熱剤として有効ですね、
はい、
これらのね、まあ、一般的に低分子医薬品っていうんですけど合成されたものですね、まあ、これ大量にできますので、はい、一般的に薬価も安いんですね。でまあ極端な例はね一錠10円もう10円以下っていうのはこうちょっとお金つけられないんですけどもう最低の値段になっちゃってるものも結構あるんですよ。
ああそうなんですか、
はい、
全然先ほどの1000万と比べたら差がものすごいですね。
そうですね、ただまあたくさん使われてますけどね、
はい、
一方ですねバイオ医薬品と言われているものが登場してですね薬の値段も高くてですね、
はい、
その売上のですねやっぱり 50% ぐらい今バイオ医薬品になってるんですね。
どういう薬がバイオ医薬品に入るんですか。
バイオテクノロジーって言葉知ってますかね。バイオテクノロジーに作られた薬は全てバイオ医薬品に入りますけど、
はい、
例えば糖尿病に欠かせないですねあのインシュリンがありますけどこれを人型のインシュリンとしてねこの作り上げたのもバイオテクノロジーですね。で最近のバイオ医薬品の主流はですね、まあ、あのオプジンもそうですけど人の免疫の仕組みを利用したね抗体医薬品って抗原に結びつくような薬品ですね。
まあ今日話題にしているオプジーモもその一つ
ですね。そうなんですね。このこうした医薬品はですねこれはまあ本当リウマチの薬とかで今いろいろ出てるんですけどね、うん、目的の分子のみをターゲットとしますのでもう相手がはっきりしてるんですね。要するに、はい、まあ分かりやすく言えばあの何て言うかな弓矢の的みたいなもんでね、うん、その的の真ん中にバシッとこう入るんですよ、
はい、
だからたくさん矢を打ってねそのうちに1個がそこに当たったってんじゃなくて最初からもう狙い撃ちですね。要するにそれができるんですよ。ですからすごい効き目もいいんですけど、
はい、
こういうのを分子標的医薬品って言いますけどね、ただやっぱりねやっぱり副作用もあるんですね。ですからあのやっぱりこう専門家じゃないとねそれぞれのね、うん、その薬を使いこなすことはなかなか難しいんですね、はい、
まあ、薬もどんどん進歩しているっていうわけですね。
そうですね。
さあ今日はノーベル賞の話からがん免疫療法そして分子標的医薬品まで幅広くお話ししていただきました。まあ、でもねとにかく全ての何の病気になっても治るっていうねそういう時代が早く来てほしいなと思います。
そうですね、まあそんな難しいですけどね
そうですよね、はい、松倉先生今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。